ーアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明です。続いては突破ゲストのコーナーです。本日のゲストは日本福祉協議機構、僕たちが世界の何かを変えてやるプロジェクト専属デザイナーの石田智子さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうあのね、初めてのラジオでテンションガキ下がりじゃないですか大丈夫ですか？
はい、頑張ります。
はい、まああのリラックスして、
はい、
はい、石田智子さんですけれども、
はい、
少しご紹介します。フリーデザイナーさんですよね。
はい、
で、8年ぐらい活動されていて、で5年ほど前から先ほどご紹介しました日本福祉協議機構で専属デザイナーとして障害者の、福祉デザインに関わることになったと。
はい、
で1年ほど前から福祉に関するデザインにもうそればっかり特化して、
はい、
福祉の世界をもっともっと多くにしてもらおう、多くの人に知ってもらおうという活動にぐっと力を入れ始めたというところでしょうか。
その通りです。
お、まああのいただいてる原稿通りですからね、はいはい、で今回その中の、まあプロジェクト、僕たちが世界の何かを書いてあるプロジェクトを、まあ、立ち上げたというところでございますかね。
はい、
あ、よかったですはい、で早速ですけれども、はい、あの僕先週僕たちが世界の何かを変えてあるプロジェクトを少し番組の中でご紹介させていただいたんですよ。
はい、ありがとうございました。
いえいえ、それで、ぜひですねあの石田さんの言葉でですね、
はい、
まあ、どんなプロジェクトかもう一回あの皆さんにこうお知らせしていただければなと思うんですけど、
はい、
はい、
僕たちが世界の何かを変えてやるプロジェクトといいまして、はい、まあ、通称僕プロと呼んでいただいてます、
はい、
日本の障害児童たちが自分たちで立ち上がって動いて声を上げて何かをこうゴールに向かって達成しようというプロジェクトです、う
ん
う
ん、なるほど、はい、あの参加されているのは、はい、まあ、障害児童といって障害がある子どもたちですけれども、はい、どんな障害のある、子どもたちが、参加されていますか？
そうですね、うん、本当にもう発達障害といわれる自閉症やアスペルガー症候群、うん、ADHD など、
うんうん、
軽度の知的障害だったりっていうのが主要メンバーで動いている子どもたちの、まあ、障害ということになるんですけれども。
なるほどですね、
はい、
まあ、この番組でもまあ取り上げてるというか、まあ、僕が発起人でやってるあの、はい、チャレキッズというプロジェクトがあるんですけど、はい、そのチャレキッズプロジェクトで職業体験に、まあ、出かけてくれたりする子どもたちも結構その、発達障害の子どもたちが多いですよ、はいはい、であの発達障害の子どもたちって意外にできますよね。
全然できます。
なんかできちゃいますよね。
自分より優秀だと思ってます
まあね、なんかこうただそのチャンスがちょっと乏しいかなっていう感じがするんですけど、あのこの僕たちが世界の何かを変えてやる、まあ僕プロでいいですね、はい、僕プロなんですけど、あの具体的にあの僕プロではどんなことを今やってるかっていう。
はい、現在はあの第1弾として、はい、カンボジアの子どもたちに日本語の教科書をプレゼントしに行こうという企画を行っています。
なるほど。そうするとあの僕プロの参加している子どもたちもカンボジアに、
はい、そうなんです、3月に
行くの、
行きたいと思ってまして。
あ、すごい、
はい、そのために今こう支援金を集めてます。
ああ、なるほどね、
はい、
なんかわかんないけど、
はい、
あのパスポートを取るとか、
はい、
そういうのも体験じゃない？
そうなんです。
楽しいよね
楽しみなんです、ね、
これがあると、これがあるとアメリカも行けるぜみたいな、はい、
うん、
そういうのって大事じゃない？だって僕らだってパスポートだっておいおいみたいな、写真撮るぜみたいな、
ワクワクしましたよ ね。
それがあの子供たちが、
はい、
まあね、全員が全員行けるってわけじゃないかもしれないけど、
はい、
それでもね、パスポートぐらいみんな作ってもいいよね。
ああ、いいですね。
パスポートみんな作ってもいいじゃん、うん、
人でも多くのメンバーを連れていきたいなとも思ってますし、
ね、うん、ね、あとはなんか、まあ、美味しいものとか分かんないけど、うん、なんか向こうでこう肌で感じることとか、はい、そういうのもいいかなと思うし、はい、カンボジアの子供たちが知ってる日本語とかね、
はい、
逆に聞いたりしたいじゃない、
うんうんうん、
で、あ、それはこれいいよとかさ、
はい、
分かんない、かわいいとかさ、
はい、
なんかそういうのをこうちょっと、まあ、共通認識として持つとか、うん、なんかそういうのも楽しそうな気がすごくするんですよね、
はい、すごい意義としても楽しみですし、うん、あのやはりカンボジアの現地で支援されている方々のお話を聞くと、
はい、
日本人たくさんカンボジアの方で支援はあのしてくださっているけども子供が来ることってあまりなくて、うんうん、やっぱり個人だったり小学校に通う子供たちと子供たちの交流はすごい楽しみだって言って、あのボクブロの子供たちが来るのを待ってくれてる団体さんがいます。
そうだね、支援とか言ってもさ、はい、海外行くのもさ、はい、スーツ着たおっさんだもんね絶対ね。
そうですね、
間違いないよね、
大人ばかりが多いので、
ね、それはやっぱり同じ世代の言葉を超えた何かこうそういうものを、
はい、
まあ、カンボジアの子供たちも、
はい、
僕プロの子供たちも、はい、なんかキャッチしてほしいね、
はい、お互いが本当に彼らが支援しに行くっていう一応教科書をプレゼントするという、
うん、
もう名目で行くんですけども、うん、はい、彼らが現地で得るものもものすごいんじゃないかなと思っていて、
う
ん、
あ、そうだろうね、はい、あのまあ、今回の、僕プロの中で教科書をプレゼントっていうね、
はい、
フレーズが出てますけれども、はい、ちなみにあの教科書は日本語の教科書ですね。
日本語の、まあ、教科書という形なんですけども、
ね、クメール語
も
含めて書いてあって、
はい、
知ってました？カンボジアはクメール語っていう独自の言語なんですよ。
そうなんです。
日本語と変わりませんよ日本語もだってね、日本独自の文化
ですね。
もうクメール語が珍しくないでしょう、はい、という、いや珍しいか
ただ読み書きもできない現地の子どもたちもまだまだ多いので、うん、いきなり日本語を押し付けるんじゃなくて、うん、最初は読み書きもできるようなものを紹介しながら、うん、あの教科書も本当に自分たちで子どもたちと一緒に自主制作をしているので、うん、その中で読み書きがわからない子にも、
うんうんうん、
勉強の取っかかりじゃないですけど、
うんうん、
学びの扉みたいな、
あ、なるほど、
ね、になるような教科書で、最終的にはあの職業紹介っていうのを結構重きを置いてまして、あの実際にメンバーたちがいろんな職業の方に取材をして、
僕プロの子供たちが、
はい、
行くんだ、
はい、実際にも
例えば会社とかに、
はい、
へ、
取材してもう始まっています。
始まってるの、
はい、
もうどれぐらい集まってるんですか。
今
始まったばっかり、
はい、始まったばかりなんですけど、はい、職業は30ぐらい載せたいなと思っているので、
い、ね、
はい、まだまだ
そんなに、
はい、
へえ、なんか日本福祉協議機構さんの理事長の仕事とかも載っけた方がいいじゃない。
畑でなんか野菜作るとかが目になっちゃうかもしれない
でもさ、なんかさ、理事長さんの仕事っていうかさ、はい、自分が所属してるとか、はい、そこの人たちが何やってるか知らないって寂しいよ。
ああ、そうですね、介護職員っていうのは載せる、はい、あります。
なるほど、あ、理事長の仕事載せてほしいな。なんか分かんないけど
水槽の掃除とかになっちゃいますけど、
ね、いいじゃん。なるほど、なんか職業ってもう、はい、名乗っちゃったやつ全部職業だもんね。
そうな、本当に私もデザイナーとか言ってますけど、自分で勝手に言ってるだけなので。
あのね僕の知ってるコピーライターさんは、
はい、
名刺にコピーライターってついた時からそうだって言ってるから
本当にその通りだと思います。そう
なん
じ
ゃ
ない、
分かんないけど、うん、言っちゃったら、
はい、
例えばまあ、僕以前この番組でちょっと話したかもしれないけど、テニスプレーヤーがプロになるためにどうしたらいいかっていう、
はい、
で名乗るってあの基準がない彼らには。
あ、でも
だから、ね、まあ、まあ僕も一応プロハンドサイクリストですけど、はい、僕も基準ないので、まあ、名乗った
行ったもん勝ちみたいなとかありますよ ね。
でもゴルフはダメですよ。
あ、
ゴルフはちゃんと基準があってこう下からずっと上がっていかないといけないん で、
ね、
ゴルフはダメなんです、
ね、そういうのもありますよね。医者とかもそうですよ ね、
すよね。
ブラックジャックみたいになりますね。
ブラックジャックは そうなんだよな、医者じゃねえけど医者なんだよなみたいなね。まあ、あの最近あの、ドラマやってますよね。知ってます？臨床医と病理医さんのドラマ。
あ、ちょっと分かんないですけど、
永瀬智也さんがやっているね、はい、連続ドラマなんですけど、はい、まあ、あ、ただ好きなんで僕は見てるんですけど、はい、病理医さんっていうのは患者さんと向き合わないんですよ。
はい、
あの病気の細胞を見て、はい、
あ、なるほど、
ね、ちゃんとデータ的に、はい、これはこの人はこの病気だからちゃんとこういうケアしないといけないよっていう判断をする人、
はい、
だけど臨床医さんっていうのは患者さんと向き合って、うんうん、あ、じゃあこういう方向で治療しましょうとか、はい、あの、まあ、退院しましょうとか、
はい、
もうちょっとお薬入れましょうとかって決めれるんですよね、
は
い、だから病理医さんっていう人が、あ、病理医っていうお医者さんがいるとはちょっと知らなかったけど、はい、同じお医者さんでもちょっと違うじゃん。
そうですよ ね、
歯医者さんだってちょっと違うしね、
はい、なんでお医者さんも、今おっしゃった歯医者さんだったり、うんうん、子供の
小児
科だったり、うん、脳外科の先生だったり、うん、まあ、たくさんは載せれないですけど、うん、お医者さんっていう職業はカンボジアの子知ってるんですけど、うん、きっと多くの子がいろんな科があることはまだ知らなくて、うん、それも少しこう細分化して載せれたらなと。
大人も知らないでしょ、僕らも知らない可能性。
そうですね、知らないことは、
ね、だからなんか、ね、お医者さんとこんなんでこんな、うん、いろいろあるよみたいなね、はい、単語だけでも載ったらだいぶ違いますよね、はい、そっか、歯医者さんか、歯医者さん好きじゃないな俺。
痛いですかね。
なんか、キュッキュッするじゃん
音が、ね、
あんまり好きじゃない。
歯医者さんにも取材を行きました、あ、この間
いい、ね、治療されたりしないのかな。
あの一人のメンバーが実験台になってこう治療風景みたいな見せていただいたら虫歯が見つかりました。
大体あるよ、大体ある。
あちゃちゃみたいな。
大体あるね。で予約取って帰る。
本当。
そう。それお医者さんもあって弁護士さんとかも、は
い。弁護士さんとかもお願いしていきたいな。たくさんこう今障害児童たちからあの、うん、イラストも教科書に掲載するイラストも募集してまして。
うんうん、どんなイラストですか。
あのテーマが将来の夢っていう形で、いいですね、あのその中で来たイラスト。を元にこう弁護士が来たら弁護士さんをとか、
あ、なるほど、ね、
なんでサッカー選手が来たからサッカー選手をとか、
じゃあ、 あのイラストの、はい、まあ、夢をこう、まあ、形にしたものをちょっと一部叶えてあげるみたいな、はいはい、
あ、そうですね、そういう、ね、本当にいろんなものをちょっと、
この職業ってっていうのありました。
名前のない何ですかね、宇宙の掃除屋さんみたいな、ちょっと本当に多分自分の想像している中の
そういうやつ、
そういうのちょっとどうしようかなと思ったんですけど、あの、あ、でもイラストはイラストでいろんなとこで使って面白いなと思ったので、
職業ではないけど、
ないけど、でも分かんないでしょうね、宇宙の掃除屋さん、
わからないというか、もうそもそもその発想がわかんないんだけど、
でもそういうの素晴らしいなと思ってて、ないところから
JAXA とか連れてたんじゃないでしょう、
あ、
NASA とか
いいですね。
NASA は無理か。
でもチャレンジしたいですね。
でも JAXA とか、
はい、
ありじゃない、
ありですね、
なんか子供たちが見学するにはいいかもしれないし、はい、お空が好きなのかもしれないもんね。
あ、そうですね、宇宙が好きな子なので、
なんか JAL とかアナとかもいいかもしれないね、うん、
パイロットを書いてる子もいるので、ちょっといろんな方に協力してもらいながら取材は進めたいなと思っていて。
なるほど、でもすごいな、なんかもうどんだけでも職業あるもんね。
そうですね、だから本当全部載せきれられないのが、
なるほど、
うん、もったいないとは思うんですが。
ちなみにあの石田さんはちっちゃい頃何になりたかったんですか。
私はあの絵本を書く人になりたかったのが初めての夢です。
デザイナーさんですか、ちょっとニヤなとこ行ってますよね。
そうなんですかね、でも絵は下手なんです。なんで絵本作家を目指そうと思ったのかわからないんですけど、
絵本作家って絵描く人と、
はい、
ストーリー描く人といるんじゃないですか。
多分ストーリーの方だったんですかね、
わかんないけど。
すごい感動した絵本があって、こう人を泣かせる本ってすごいなと思って。
ああね、
あの当時小学2年生ぐらいですね、
でそれが最初に、はい、なりたい職業は絵本を描く人、
はい、
お、それも教科書に入れたいんじゃないですか。
そうですね。
いや、それは子供たちの夢もそうだけど、うん、やっぱり他に関わるスタッフさんの子供の時の夢とかも入れても、は
い、
僕は
いいですね。
いいんじゃないですか。僕も私たちもっていうことで。
アイデアいただきます。
あ、今ここでなんか小ネタを取られるね。なるほどですね。僕はちなみにあのちっちゃい頃運転手になりたかったんです
け
ど、最初はバスの運転手さんだったんですけど、はい、バス停に止まらなくちゃいけないっていうのが分かって、
はい、
でなんかあんまりいまいちやなと思ってあ、でも早いのは電車だと思ったら、うん、電車も駅に止まらなきゃいけないと、うん、なんだこの野郎と思って、
そうですね、で止まりたくないです
よね。そうなんですよ。でその後やっぱり自由度が高いタクシーの運転手さんが良かったんですよね。したらタクシーは人が言うとこ行かなきゃいけない、
そうですね
ということで今自転車乗りと、
自由な
自由な
好きなとこに行ける、
はい、もうなんかね昔はそういう風にちょっとまあもともとちっちゃい頃から足が悪かったんで、はい、遠いとこ行きたかったんだと思うんですよね。
うん、
まあ、そういうところで運転手さんっていうのが結構頭の中に浮かんでたんですけど、はい、あのなんていうのかな、やっぱりその自分にないものになりたいっていうのがあるかなって、
は
い、
うんうん、
気がしますね。
そうですね、憧れの部分は小さければ小さいほど大きいですよね。
ああ、そうかもしれない、
うん、何にでもなれると思ってたし、
あ、それはありますよねなんかね、うん、あ、それは深いなですね、まあ、確かにそうだと思います、うん、はい、実は、石田さんからお手紙を僕は預かっていただいたみたいで、
はい、
僕プロのリーダーの、
はい、
北村匠海くんからお手紙を、
はい、
長野宛なのかな、
はい、
あのいただいてまして、で少し内容を紹介したいかなと思ってるんですけど、はい、僕たちは障害児童と呼ばれる小中高で集まった社会貢献団体ですと。で、僕たちには学ぶ場が少なく将来は働く場も少ないですと。で、特別支援学級や養護学校へ通い、今障害者施設で過ごしていますと。で、まあこの匠くんは施設がすごく楽しいみたいですけども、まあお家に帰りたいけど帰れない子どもたちもいて、うん、まあなんていうのかな、自由度が少ないという、
そうです
ね、葛藤がこの手紙に入っていて、でまあ多くの、まあ全ての大人じゃないですよ、匠くんの周りの大人の人たちが今のままでもいいんだよって言ってくれるけど、僕はそうは思わないって、これ強いですよね僕はそうは思わないってね、
うん、
で僕たちだってみんなと同じようにいろんな経験をして学びたいし知りたいことがたくさんあります。自分の可能性を広げ夢を描きたいし青春を送りたい。施設の中で、国際交流勉強会を行ったけれども、まあ、その中でカンボジアという国を知ったと。で僕たちとカンボジアの子どもたちは少し似てるなと感じて、うん、夢を持つことの大切さを教えてもらったと、
うん、
だから今の僕には夢がありますということで僕プロと、
はい、
なんかね熱いね、
熱いんです。
匠くんは高校生
高校生17歳
だって。俺何してたんだろう、17歳の時少なくともこんなね立派なことは思ってないですよ。
うーん、そうですかね、
絶対、
うん、
絶対だな僕は思ってないね。
彼もでも僕プロを始める前は、うん、もうちょっとこう諦めモードというか、
諦めモード、
うん、
なるほど、
何でもいいんだよ俺はみたいな。
だってないんだもんね、
うん、
このやりたいことが見つからないじゃない。
そうなんですよ ね、
僕はやりたいことが見つかった人がまずちょっと幸せかなと思うんですよ、
うんうん、
もうほとんど見つからないから、
はい、
で叶う人が、あ、すごい珍しいってい
う、うん、
だからでも見つかったから僕プロのね関わってる子供たちもそうだし、
はい、
それを目の当たりにしてる志田さんをはじめスタッフさんも嬉しいよね。
嬉しくてたまらないですね。
たまらないよね
本当に。変わった自分、何かを変えてやるって言ってる彼らがこの活動を始めて一番変わりだしてるので、
う
ん、動き出したというか、
うん、僕はこのキャッチフレーズかどうか分かんないけど、
はい、
僕たちが世界の何かを変えてやる、
はい、
何かっていうのが、
はい、
もう本当になんかこう ある側面から見たら何かってなんだよって思うんだけど、うん、
はい、
だけどすごいなんか可能性を秘めたね、
はい、
言葉じゃないかなって僕はすごく思っていて、
はい、
あって僕らにも分かんないけど彼らにも分かんないんだよ、何が変わるか、
はい、そうなんですね、
なんだけど、
はい、
なんかさ信じてやってるわけじゃない、
うん、
これっていいよね、
本当に。
なるほど、
熱いです、
熱いよね。ということで、あのクラウドファンディングにも挑戦されているということで、はい、まあ、詳しくは、僕プロスペースカンボジアで検索していただいて、
はい、
ぜひぜひクラウドファンディングのページも見ていただければなと、
はい、
まあ今全体の 57-8% ぐらいいってるみたいですけど、
はい、
残り7日と。
そうなんです。
もう必死でね、
はい、
あの皆さんが活動していて子どもたちも声を上げて募金活動なんかもやられてるみたいですので、
はい、
ぜひぜひ僕プロスペースカンボジアで検索していただければなと思っております、
はい、
なんかすぐ時間が経ってしまいましたけれども、
はい、
最後に、このラジオをお聞きの方たちに、
はい、
僕プロのメッセージを。
はい、小中高の本当に障害児童と呼ばれていた子どもたちが障害とかも健常とか関係ないところを超えてとにかく夢に向かって今頑張っています。カンボジアの子どもたちもそうですが彼らの夢をつなぐためにぜひ応援してくださる人が彼らのサポーターが一人でも多く増えていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます、はい、ということでリクエストの曲いきたいと思います、
はい、
これもう僕プロのスタッフさん子供たちがみんなで聴いてらっしゃるということで、はい、ブルーハーツでトレイントレイン。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしておりますトップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明です。続いてはマンスリートークです。今月のテーマは今年の決意ということでございまして、僕プロの、石田さんにも引き続き入っていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、石田さんに聞いてもね、今年の決意はね、はい、僕プロしかないですよね。
もう僕プロに捧げてます。
捧げる、
はい、
すごいね。
子供たちに捧げるって言うとちょっと重たいですね。
皆さん実は石田さん今日名古屋から来てますからね。どうしたんですか。
どうした
まあ、これもある種決意でしょ。
本当に一人でも多くの方に、九州の方にも僕プロのみんなの活動を知ってもらえればと思って、
ね、そうだよね、
はい、
すごい、これだけの用事ですか。
はい、まさに。
なるほど、
はい、
どなたか石田さんのスケジュールを捕まえて明日ちょっと話を聞いて、
僕プロの話を聞いてくださる方募集してます。
ここで募集する、
はい、4時までおります。
なるほどね。
はい、
もうなんかずっと空港に貼ってればいいの
に。配って歩きましょうか ね、はい、いっぱい持ってきてるんで。
いやでもすごいですね、子供たちの決意がすごいんですかね。
すごいです ね、まあ、子供なので揺らいだり嫌になったりとか繰り返してこれまでもいろいろあったんですけど、うん、
だよね、
ちっちゃかめっちゃかでした。
そうだよね、
はい、
これ意外に見えないところがすごいよね。
もう本当に映画にしてもいいんじゃないかと思うぐらいちっちゃかめっちゃかです。
なるほど、まあ、結構こういうイベントやってる人は最後映画にしたいって言うんですよね、はい、
あなるほど。
なんか なんでかなとか思う、まあ、
ストーリーができちゃうんでしょうね、その人
に
関わってると、
ね、でも、うん、なかなかまずはでも成功したい。
そうなんです、まず本当に、
ね、そのなんかこう僕はそのお金の件とかうんぬんかんぬんじゃなくて、はい、彼らがカンボジアに行くっていうのが一番ゴールかなって気がしますよね。
はい、もう本当にそれがゴールで、プレゼント渡すのがゴールなんですけど、
うん、
やっぱり家庭的な、はい、まあ、貧困家庭とかもどうしても多かったりして、うん、多いわけじゃないんですけど、うん、そうなるとこう渡航費が出せないとかいろんな問題も出てくるんですけど、なるべく行きたいと望む子は一人でも多く連れて行きたいので少しでも支援金を集めれたらなっていうのも一つあります。
なるほどですね、
はい、
そっか。ちなみに教科書って何冊ぐらい作るの？
今のところ予定500部です。
500部、
はい、
500部、500人の子供たちに、
はい、
プレゼント、
はい、全然少ないんですけれども。
な、厚さだよね。あ、結構分厚い。
50ページぐらい考えてます。はい、
50ページ、
はい、それを子供たちと一緒に作ってます。
すごい、
はい、
そんなに
職業いっぱい載せたいなっていうのと、 あとまあ、ね、本当読み書きがまだできない現地の子にもあいうえお的なものから始まって、日常会話とかものの名称とか日本語プラスクメール語で伝えれるページも作りたくて。
考えたら日本で識字率が高いよね。
はい、
だって読めるもんね、うん、だって英語も読めるじゃない、うん、ある程度。
そうですよ、日本は本当に恵まれていますよ ね、義務教育があ
るし。だってあのメニュー見て、
はい、
あのコーヒーって書いてあっても、ね、英語でも日本語でも、うんうんうん、あ、コーヒーって分かるもんね、
はい、
ストップも分かるしさ、うん、そう考えたら日本の識字率ってすごいな。
そうですね。
ちなみにあのここにこうマイクのオンオフスイッチがあるんですけど、はい、これオンとオフしか書いてないですからね。この入りとか切りとかじゃないですよこれ、
うん、そうですよね。
あ、そっかみたいなね。
うーん、当たり前のように
ね。ああ、そっか。まあなんか外来語的なね、
はい、うん、
のもありますけどね。そっか。いや、そっか、石田さんよりも子供たちの決意すごいね。
そうですね、頑張ってます。
なるほど。
あの、胸を打たれるものがありますね。子供たちがこんなに頑張ってる。
うん、まあね、うん、そっかそっかそっかそっか。なるほどですね。子供たちとちょっと遊びたいですよね。言葉遊びとかしてみたいなって今ちょっとふと思いましたね。
はい、
教科書作るわけだから、はい、教科書を作る人って先生じゃないですか、
はい、
だからあなたたちは先生だよっていうことで、はい、なんか言葉遊びとかできたらいいかなと。
あ、なるほど、楽しそうですね。
なんかわかんないけど、もう絶対英語使ったらダメとか、ね、そういうこう頭フル回転するみたいな、はい、
うんうんうん、
ね、なんか昔僕は中学生の時やってましたけど、
はい、
テレビって言ったらダメとか、
うんうんうん、
なんて言うのみたいな。
テレビジョンですか。
え、テレビは英語じゃないですか、
はい、
だからそれをあの、あ、日本語で
言う。あ、なるほど。そういうの得意ですね、きっと子供たち。
だからあの、僕もうかすかな記憶ですけど、うん、テレビは箱型電波受像機っていう
の。ああ、素晴らしい、はい、
で、あのコーヒー、さっきコーヒーの話してましたけど、
はい、
コーヒーは南米産豆だし汁です。
ああ、
なんて、なんか語呂が汚いけど、
頭の回転が問題ですもんね。
そうそうそうそう、
めちゃめちゃ得意だと思いますみんな。
だから電話とか難しいよね。
うーん、うん、
いや、それは日本語じゃんっていう話なんだけどね。
ああ、本当だ、考えました今。うまいこと言おうと思って考えた。
そうでしょ。そうなんです。意外にね、そういう落とし穴がある。
面白いですね。
そうなんですよ。だからスマホとか難しいですよ。
うわー、スマホか。四角、小さい四角ぐらいしか浮かばないですね。
なんだろうね、
いろいろできる。
かっこいい電話じゃない。
確かに
ね、スマホですからね。スマートですからね。
うん、ああ、なるほど。 そっか。
どうなんだろう、スマホのスマートはかっこいいってことなのかな、それともスリムだってことなのかな。スマートだよってこと、何なんですかね。まあ、それが分かる方は
僕プロまで、ま
あ、でもね、あのそういうふうに、
はい、
あの子供たちが考えながら、
うん、
ゲームができたり、はい、そういうのをこうね、なんかできると、
ね、
コミュニケーションができたり、
はい、
知識が増えたり、そういうのがいいかなっていうふうにすごく感じますけどね、は
い。いろんな経験をこれからも一緒にしていきたいなと思ってます、はい、あ、
そう、さっきちょっと聞き忘れたんですけど、はい、僕プロに、関わる子どもたちの人数聞いとこうと思って。
僕プロに関わる子どもたちの人数でいうと、子どもたちで言えば20人ぐらいですかね。ただそこに通ってる施設の子どもたちじゃない利用者さんも一緒に街頭募金立ってくれたり、サポートしてくれてます。
そうするで、スタッフさんが、
はい、スタッフ、あの僕プロの現場のスタッフもやっていて、僕プロのスタッフっていうのも、今8名ぐらいでこう決起してやってるんですけど。
でも結構な人数でしょ。30人ぐらいいるってことですもんね。
そうですね。
へえ、すごい。もうかなり巻き込んで。
そうですね、
慣れてますよね。
巻き込んで巻き込んで、こっち向いてよみたいな。
そうね、そうね。子供たちもね、やっぱ募金もね、
はい、
大きい数を、名古屋駅前であるとか、はい、そういうところで大きいターミナルの駅でやられてるってことですけれども、はい、喉枯れちゃったりするんじゃないの。
あ、もう夏の暑い日なんかは
脱水じゃん。
からか大きいこう水筒を持って行って、はいはいはいはい、みんなでこう水分を取りながら、でも汗ったくになってな、ね、今度今寒いので、
寒い
かじかみながらも大きい声出して長い時間はできないんですけど、ね、でもなんかうわーとか言いながらも必死でやってる姿がまたちょっと胸
打たれるそっかそっか、なるほど。今週末また募金活動があるということで、
24日1時から
すごいね。まあ、とにかく頑張ってほしいというか、はい、あとはもう寒いですからね、
はい、
これで体調崩したらもったいないんで、
そうですね、体調管理だけは
もう崩さないようにしてほしいなというところでございます、はい、ということで今年の決意はもう石田さんは僕風呂ということでございます、
はい、
ということでまた来週バイバーイ。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。